第二ペテロ、結晶の学び。第二週、現にある真理と真理の道。ローマ数字1、聖書には二本の木、二つの源、二つの道、二つの原則、二つの完成があります。ローマ数字2、ペテロの第二の手紙は、この手紙が紹介の堕落と廃墟の時に書かれたことを見せています。A、廃墟とは、神の真理の正しい道筋から逸れて、聖書に掲示されているような、神のエコノミーのまっすぐな道から離反することです。そのような廃墟を通して、紹介は堕落していきました。B、廃墟は、ペテロの第二の手紙の背景であり、著者の負担は信者たちに予防剤を注射して、廃墟の毒素に抵抗させることでした。1. 神の救いは、ご自身を三一の中で、信者たちの中に分け与えて、彼らの命、また命の供給とすることです。これは神のエコノミー、神のご計画です。2. 廃墟は、信者たちを困惑させる哲学という人の論理に導くことによって、神のエコノミーから逸らしました。スモール A。これは信者たちを導いて、命を与える命の木に預からせたのではなく、死をもたらす知識の木に預からせました。スモール B、蛇が神の言葉に疑問を起こし、暗に破壊することを通して、信者たちはエヴァのように知識の木にもたらされ、命の木を食べる単純さから逸らされ得るのです。3. この死の毒素に対して予防剤を注射するために、ペテロはまず神聖な力を最強で最も効果的な抗毒剤、解毒剤として定めました。スモール A、この力は信者たちに生み出し供給する神聖な命と神を表現する経験に関する全てのものを備えます。スモール B、この豊富で神聖な備えは、信者たちがサタン的な廃墟に打ち勝つことができるようにします。ローマ数字3、ペテロが廃墟を対処するのに用いた抗毒剤、解毒剤は、命の備えと真理の啓示です。A、3節から11節で、ペテロは正常なクリスチャン生活のために、神聖な命の備えを用いて、廃墟を予防しました。B、12節から21節で、彼は神聖な真理の啓示を用いて、廃墟の中の異端を予防しました。ローマ数字4、現にある真理とは、信者たちと共にあって、彼らがすでに受け入れており、今所有している真理です。A、私たちは現にある最新の真理を知り、真理の絶対性を保持する必要があります。B、私たちはある事柄が真理の項目であるかどうかをはっきりする必要があります。1、主の皆を呼び求めることは真理でしょうか？いいえ、それは真理ではありません。主を呼び求めるのは必要なことであり、私たちはそのような実行を日常生活で持つ必要がありますが、主の皆を呼び求めることは真理ではありません。同じように、バプテスマ、長老職、足洗い、祈り読みも真理ではありません。2. 信仰による義認は真理です。再生、性別、更新、作り替え、同型化、変貌、神格においてではなく、命と性質において神とされること、これらはすべて真理です。C、多くの基本的な真理が根本主義的と見られている信者たちによってさえ放棄されたので、主の回復にいる私たちは真理のために戦う必要があります。D、今日、廃墟の時、私たちは神の純粋な御言葉の完全な啓示を明かしし、神の御言葉の中に啓示されたさらに深い真理のために戦う必要があります。 その真理は以下のものを含みます。1. 神の永遠のエコノミーに関する啓示。2. 神聖な三一に関する啓示。3. すべてを含むキリストのパーソンと働きに関する啓示。4. 究極的に完成された命を与える霊に関する啓示。5. 神の永遠の命に関する啓示。6. キリストの体、すなわち神の紹介に関する啓示。E、私たちは最高の真理を知り、証しする必要があります。神はキリストの中で人となりました。それは人を神格においてではなく、命、性質、構成、表現において神とし、あがなう神とあがなわれた人が結合され、ミングリングされ、合併されて、一つの実体、すなわち、新エルサレムとなるためです。ローマ数字5。真理の道は、真理に従ったクリスチャン生活の進路です。この真理は、新約の内容の実際です。A、真理の道は、まっすぐな道です。まっすぐな道を取ることは、まっすぐな生活をして、曲がったり、それたりしないことです。B、真理の道は、義の道です。義の道を取ることは、神と人に対して正しい生活、神の義に従って、神の義の王国のために、神の統治上の裁きを受け入れることができる生活をすることです。C、真理の道はこの道であり、神の新約エコノミーにおける主の完全な救いを意味します。1、それは神がキリストの贖いとその霊の油塗りを通してご自身を信者たちの中に分与する道です。2. それは信者たちが神に預かり神を享受する道です。3. それは信者たちが神を享受することによって霊の中で彼を礼拝し迫害されたイエスと一になることによって彼に従う道です。4. それは、信者たちが紹介の中にもたらされ、キリストの体の中へと建造されて、イエスの証を担う道です。D、真理の道を取ることは、真理に従順になることによって、私たちの魂を清めることです。これは性別する真理であり、神の実際の言葉です。1、真理に従順になることによって、私たちの魂を清めることは、私たちの全存在が神に集中し、私たちが心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして神を愛するようにします。2. そのように私たちの魂を清めた結果は、偽りのない兄弟愛、すなわち神が愛する人を私たちが心から熱烈に愛することです。
クルシャルポイント1、サタンは神の言葉に疑問を抱かせて、神に反感を抱かせようとする。したがって、サタンと会話してはいけない。アウトライン1、神の救いはご自身を三一の中で、信者たちの中に分け与えて、彼らの命、また命の供給とすることです。これは神のエコノミー、神のご計画です。アウトライン2、廃教は信者たちを困惑させる哲学という使徒の論理に導くことによって、神のエコノミーから逸らしました。これは信者たちを導いて、命を与える命の木に扱わせたのではなく、死をもたらす知識の木に扱わせました。アウトライン3、蛇が神の言葉に疑問を起こし、暗に破壊することを通して、信者たちはエヴァのように知識の木にもたらされ、命の木を食べる単純さからそらされ得るのです。アウトライン4、この死の毒草に対して予防剤を注射するために、ペテロはまず神聖な力を最強で最も効果的な抗毒剤、 解毒剤として定めました。この力は信者たちに生み出し、供給する神聖な命と、神を表現する経験に関するすべてのものを備えます。アウトライン5、この抱負で神聖な備えは、信者たちがサタン的な廃墟に打ち勝つことができるようにします。創世記2章9節、エホバ神はその土地から見て喜ばしく食べるのに良いすべての木を生えさせ、さらに園の中央に命の木と善悪知識の木とを生えさせられた。啓示録21章10節、そして彼は私を霊の中で大きな高山へ連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが、20章14節、またシートハデス、黄泉が火の池の中へと投げ込まれた。2ペテロ1章3節、彼の神聖な力は、ご自身の栄光と美徳によって、私たちを召してくださった方を知る全く認識を通して、命と経験に関わるすべての事柄を、私たちにすでに与えてくださっています。アウトライン6、私たちは現にある最新の真理を知り、真理の絶対性を保持する必要があります。2ペテロ1章12節、こういうわけで、あなた方はこれらの事柄を知っており、まだ現にある真理の中で健康にされているのですが、私は常にこれらの事柄をあなた方に思い起こさせようとしているのです。ヨハネ18章37節、私はこのために生まれ、このために世に来たのである。それは真理を明かしするためである。すべて真理に属する者は、私の声を聞く。8章32節、またあなた方は真理を知る。そして真理はあなた方を自由にする。現にある真理は最新の真理とも訳すことができます。最新の真理とは何でしょうか？あらゆる真理は聖書の中にありますが、人の愚かさ、不真実、過失、不従順によって多くの真理が失われ、人から隠されています。時が満ちて、神はある時期になって、ある真理を解放し、それらをもう一度、新しく表されます。例えば、マルチン・ルーターは、16世紀に神によって起こされました。神は彼の目を開いて、信仰による義人を見せました。この事実は、ルターの時代以前にも、すでにありました。ルターは、この真理を最もよく知った人であり、この真理を最もよく認識したのです。こういうわけで、この真理はあの時代に、現にある真理となったのです。主のすべての働き人は、真理の絶対性を保持しなければなりません。これは、人が自分自身から解放されて初めて可能になります。多くの人は、真理に対して絶対的でありません。彼らは人、物事、個人的な感情に影響されています。もし人が真理に対して絶対的でなければ、働きの過程で人、自己、自分の願望のために真理を犠牲にするでしょう。主のしもべの基本的な要求は、真理を犠牲にしないことです。適用新人及び青少年大学生編。創世記3章1節。さて、蛇は、エホバ、神が作られた野のあらゆる動物の中で、最も狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は、園のどの木からも食べてはならない、と神は本当に言われたのですか？フットノート、神は本当に言われたのですか？女を誘惑するとき、 サタンはまず彼女の思いに触れ、神の言葉に疑問を抱かせて、彼女に神の言葉を疑わせました。蛇の質問はエヴァの疑っている思いをかき立てて、彼女は霊を用いて神と接触することができないようにしました。エヴァが知識の木から食べる前にさえ、サタンの邪悪な思いは彼女の中に入って、彼女の思いを応戦しました。二節、女は蛇に言った。園の木の実から私たちは食べて良いのです。三節、しかし園の中央にあるあの木の実について、神はあなた方はそれから食べてはならないし、それに触れてもならない。あなた方が死なないためである、と言われました。四節、すると蛇は女に言った。あなた方は必ずしも死ぬことはありません。五節、それはあなた方がそれから食べる日に、あなた方の目が開かれ、あなた方が神のようになり、善と悪を知るようになることを神は知っておられるからです。六節、そこで女が見ると、その木は食べるのによく、目に喜ばしく、その木は賢くなるのに好ましかったので、彼女はその実を摘み取って食べた。彼女はまだ一緒にいた夫に与えたので、夫も食べた。あなたはエヴァの失敗から学ぶべきです。エヴァの失敗はサタンと会話したことです。あなたは神の言葉を単純に受け入れ、サタンの言葉を徹底的に、部分的にではなく、拒絶することを学んでください。このことにおいて決して、あなたの好みや感情を挿入してはいけません。サタンと会話すると、思いが汚されてしまい、最終的に魂全体が汚されてしまいます。兄弟の証、大学の時、指導教授が紹介の責任者でした。私は月に一回の福音集会によく人を連れてきて、何人も救われましたので、集会の数日後、その責任者の兄弟との交わりで、私は褒めてもらえると考えていましたが、毎回厳しく叱責されました。私は褒めてもらうために交わりを持ったのに叱責された。なぜいつもこうなのかと考えると怒りがこみ上げてきました。この時、内側であなたは交わりがあなたに合うものであれ、合わないものであれ、単純に開き、受け入れるべきではないか、と主の声を聞きました。私は主の憐れみにより、サタンが兄弟に対して反感を抱かせる提案を拒絶し、主の語りかけを受け入れ、導いている兄弟と一致を保つことができました。その結果、福音を伝える霊を持ち続けることができました。主に感謝します。祈り、おう主イエスよ、エヴァを誘惑したサタンは、様々な方法で主や兄弟姉妹に対して、また主の言葉に対して疑問を抱かせるような語りかけをしてきます。私はサタンの語りかけを徹底的に拒絶することを学びます。なぜなら、サタンは私よりずる賢く、サタンと会話すると思いが応戦され、神と兄弟姉妹に反感を持つようになるからです。主よ、私は救いのヘルメットを取ります。純粋に主を愛し、主に従うために私の思いを守ってください。アーメン。
クルーシャルポイント2。神聖な分与の下で仕事や研究を行い、生活の中で神のエコノミーのビジョンを適用することを学ぶ。アウトライン1。今日、廃墟の時、私たちは神の純粋な御言葉の完全な啓示を証しし、神の御言葉の中に啓示された さらに深い真理のために戦う必要があります。その真理は以下のものを含みます。1、神の永遠のエコノミーに関する啓示。2、神聖な三一に関する啓示。3、すべてを含むキリストのパーソンと働きに関する啓示。4、究極的に完成された命を与える霊に関する啓示。5、神の永遠の命に関する啓示。6、キリストの体、すなわち神の紹介に関する啓示。第一の項目は神の永遠のエコノミーに関してです。神のエコノミーは神のご計画です。このご計画のために神は行政上の塩梅をされました。それは行政上の管理であり、ご自身を手順を経て究極的に完成された全てを含む霊を通して、彼の選ばれ、再生され、性別され、作り変えられた3部分からなる人たちの中に分与し、彼らが命と性質において神となることができ、しかも神格に預かることはないということです。こうして彼らはキリストの体として構成され、究極的に拡大され、建造されて、神の永遠の団体の表現としての新エルサレムとなります。第二の主要な項目は、神聖な三一に関してです。神聖な三一の三者は、同時同存し、相互内在しています。三者は区別されていますが、分離されることはできません。これはすべて教理的な論争や研究のためではなく、私たちの経験と教授のためです。神聖な三一は、神をご自身の選ばれた人々の中に分与し、彼らが神の永遠のエコノミーを完成することです。第三の主要な項目は、すべてを含むキリストのパーソンと働きに関してです。このすべてを含むキリストは、万物の上の第一位である方、すべての中ですべてを満たしている方として、神のエコノミーの中心、また円周です。肉体となること、人の生活、死、復活、昇天を経過することによって、彼はご自身を信者たちの中に分与して、彼らを再生し、性別し、更新し、作り変え、神の長子の形に同型化し、究極的に彼らを栄光化されます。第4の主要な項目は、究極的に完成された命を与える霊に関してです。その霊は手順を経過して、究極的に完成された霊となられました。神の霊は複合され、作り変えられ、強化された後、三一の神の究極的に完成された霊となりました。第五の主要な項目は、神の永遠の命に関してです。永遠のとは、質、量、時間、空間、存在において、完全で全体的であることを暗示します。私たちはこの永遠の命の中で再生され、作り変えられ、私たちの永遠の栄光としての究極的に完成された三一の神をもって栄光化されます。これが永遠の命です。第6の項目は、キリストの体、すなわち神の紹介に関してです。そのような紹介は、神の家、またキリストの体として、宇宙で唯一ですが、地上の多くの異なる地方で表され、表現されて、多くの地方紹介となります。この紹介の命における交わりは、宇宙的であれ、地方的であれ、唯一です。適用、ビジネスパーソン大学院生編。聖書の基本的で重要な啓示は、左の6項目です。これらはすべて神のエコノミーと関係があります。神のエコノミーは、キリストを人の中に分与して、キリストの体を建造することです。ビジネスパーソンや大学院生は、自分の仕事や研究を神のエコノミーの下で、神聖な分与を享受して遂行してください。李兄弟は、 教会生活の4分の1は集会であり、4分の3は生活であると言われました。あなたは日常生活で兄弟姉妹と交わるべきであり、ビジネスライフなどの実生活においても、教会生活の一部分と考えるべきです。そして要求に満ちたビジネスライフで、主の中で霊に従って歩くことで、要求を満たすことを学んでください。ローマ8章4節。それは律法の義の要求が、肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。6節。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。例えば会社の上司が期限の決まった難しいプロジェクトを遂行するようにあなたに指示しました。あなたの実生活は紹介生活の継続、あるいは紹介生活の一部分ですので、あなたは霊を活用し、思いを開き、思いを霊につけて、主イエスよ、このような難しいプロジェクトを短期間で遂行することはとてもできないと私は思います。しかし、今私は霊を開き、思いを開いてあなたと交わります。業務遂行においてあなたを経験させてください。会社や上司もあなたの環境上のアレンジメントのもとで私に与えられました。したがって上司の指示にも私は主の中で従う必要があります。私はビジネスライフにおいても主を享受し表現したいです。と祈ってください。そうすれば主は喜んでご自身を私たちの中にさらに分与してくださいます。これが神のエコノミーの下でのビジネスライフであり、紹介生活の一部分であるビジネスライフです。このようにキリストを経験した後、このキリストを他の人に分与することができます。また他の人の証を聞いて、あなたはさらにキリストを学ぶことができます。あなたは神のエコノミーのビジョンを単なる良い教えと考えて、実生活に適用しなくても良いものとして扱ってはいけません。必ず実生活に適用してください。適用することはとても簡単です。1、神のエコノミーのビジョンを見て、それを実生活に少しずつ適用するために祈る。2、実生活で適用する。3、うまずたゆまず祈り、適用し実行することです。あなたは失敗を恐れてはいけません。以下はリー兄弟の晩年の円熟した務めにおける祈りです。私たち自身はこの日に至るまで、あなたの見前になおも役に立たないもの、なお欠け目があるもの、なお欠点だらけのものです。おう、主よ、あなたが私たちに見せてくださったものはあまりにも多く、あまりにも高いのですが、私たちが実際に入り込んだものは非常に足りないことをあなたの見前に認めなければなりません。祈り。おう、主イエスよ、神のエコノミーのビジョンをはっきりと見せてください。そしてそれを実生活に適用するために祈ります。献身を更新し、適用しない習慣を主の中で主と共に主のために突破することができますように、主の御名の中で祈ります。アーメン。
クルシャルポイント3。私たちは聞いて受け入れた真理に対する従順によって自分の魂を清める責任がある。アドナイ1。私たちは最高の真理を知り、証しする必要があります。神はキリストの中で人となりました。それは人を神格においてではなく、命、性質、構成、表現において神とし、贖う神と贖われた人が結合され、
ミグニングされ、合併されて、一つの地帯、すなわち、新エルサレムとなるためです。ヨハネ14章20節、その日には、私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることを、あなた方は知るであろう。啓示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て、神から下ってくるのを見た。11節、それは神の栄光を持っていた。その光は最もたとえ宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。アドナイに、真理に従順になることによって、私たちの魂を清めることは、私たちの全存在が神に集中し、私たちが心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、神を愛するようにします。アドナイさん、そのように私たちの魂を清めた結果は、偽りのない兄弟愛、すなわち神が愛する人を私たちが心から熱々に愛することです。マルコ12章30節、心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主であるあなたの神を愛しなさい。第一ペテロ1章22節、あなた方は真理に対する従順によって、自分の魂を清めて、偽りのない兄弟愛へと至ったのですから、純粋な心から互いに熱く愛し合いなさい。ヨハネ17章17節、彼らを真理の中で性別してください。あなたの言葉は真理です。真理に対する従順によって、私たちの魂を清めるとは、何を意味するのかを理解するためには、この説の真理の意味について明確でなければなりません。ここの真理は性別する真理であり、それは神の実際の言葉です。この説の真理は距離を意味するのではありません。真理は神の言葉の中に含まれ、それによって伝達される実際です。神は私たちのために、私たちの魂を清めるのはではありません。私たちは聞いて受け入れた真理に対する従順によって自分でこれを行う必要があります。仮にある兄弟が主の回復についてある期間もがくとします。結局、神の憐れみと彼の内側の性別する霊の動きによって彼は宣言します。主を賛美します。私の思いは一つの目標で諦められます。私の感情は完全に一人のパーソン、主ご自身の上に置かれます。私には他の愛の対象はありません。ですから私の意思は従って強い決定を下ろします。私は主のためであり、主の回復のためです。私は他の何にも注意しません。これが真理に対する従順です。22節でペテロは、私たちは真理に対する従順によって自分の魂を清めて偽りのない兄弟愛へと至ると言います。私たちの魂の清めは、私たちの全存在を神に集中して心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして彼を愛することであるので、それは偽りのない兄弟愛という結果になります。私たちは神が愛されるすべての人を心から熱く愛します。まず、神の再生は聖なる生活という結果になります。次に彼の性別、過去、清めは兄弟愛という結果になります。適用、星写編、第一ペテロ1章22節の啓示によれば、人は真理に対する従順によって 自分の魂を清めます。ヨハネ6章63節、命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私はあなた方に語った言葉は霊であり命である。主は聖書の言葉を通して時に応じた神聖な言葉を語られます。集会中にあるいは御言葉を祈り読みしている時に主はレーマの言葉をあなたに語りかけます。この神聖な言葉はあなたを潤し供給します。しかし、レーマの言葉を聞くだけで実行しないなら、あなたは成長できなくなってしまいます。レーマの言葉を聞いて潤されることだけで満足していてはいけません。このこともあなたが真理に従順でないことです。あなたは真理に従順でなければ、魂を清めることはできず、魂を尽くして神を愛することはできません。マタイ7章26節、そして私はこれらの言葉を聞いて行わないものはすべて自分の家を砂の上に建てた愚かな人に例えることができる。フトノート、自分の家を砂の上に建てた。砂は人の観念や天然の方法のことを言います。もし私たちが人の観念や天然の方法に従っていき働くなら、私たちの生活と働きは沈む砂の上に建てられています。これはその広い門から入り崩壊に至るその幅広い道を歩くことです。兄弟の証、私は忙しく仕事をしているとサタンが次のように提案してきました。ビジネスライフは現実なので、神のエコノミーなどというものは構っていられないのではないか。しかし私は信仰によって神のエコノミーが聖書の最も重要な真理である、仕事が忙しくてもあるいはうまくいっていても真理を変えることはできない。サタンよ、私はお前の提案を無視する。私は神のエコノミーのビジョンを適用することで失敗することがあってもなお神のエコノミーを中心に据える。サタンよ、お前は十字架に帰れ。また以前、流水兄弟が神の定められた道について交わられたとき、自分の観念に合わない場合、実行しない言い訳を探している自分を発見しました。私は流水兄弟の通訳をしていて、彼が代価を払い、主の中で私たちに懇願していることが分かっていたにもかかわらず、流水兄弟を通しての主の語りかけを受け入れることが難しかったのです。しかし、主の憐れみと恵みのゆえに、悔い改めて、主よ、私のうちには古い固定観念や頑固さがあり、あなたに従順に従うことができません。あなたに従うことで、自分で選択して従っています。これでは真にあなたに従っているとは言えません。主よ、私の思いを更新して、従わない古い習慣から私を救ってください。私は教会の責任者ですので、私が従うかどうかは兄弟姉妹も見ています。私が悪い模範にならないように助けてくださいと祈りました。このように祈ることで、主の恵みを受けて、従順に従うことを少しずつ実行することができました。主に感謝します。祈り、おー、主イエスよ、心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主を愛するために、私は自分の魂を清める必要があります。あなたの語りかけを聞きでも行わない、砂の上に家を建てる愚かな人になることがないように、従順に真理と真理に基づくときに、応じた主の語りかけに従う恵みを与えてください。アーメン。